入眠湯話。病室の二人。二人の男が病室で横になっている。一人は腕に、もう一人は足に怪我をしている。やがて医師がやってきて、腕を怪我している患者の治療を始めたが、男は痛みのあまり大きな悲鳴を上げた。一人目の処置を終えた医師は、もう一方の男の治療を始めた。が、こちらの男はうめき声一つ上げず、静かに治療を受けていた。医師が出て行った後、最初の男が言った。いやあ、お恥ずかしい。あなたの方がどう見ても重症なのに、うめき声一つ上げずにいた。どうしたらあなたのように我慢強くなれるんでしょうか。もう一方の男が言った。まさかあなた、あんなやぶ医者に、私が折れている方の足を差し出したと思ってるんですか。地理の授業。教師が大きな世界地図を示していった。では、ミヤさん、前に出てきて、この地図の中のどこにアメリカがあるか、みんなに教えてあげてください。ミヤが前に出て、アメリカを指で指し示すと、教師が言った。そう、そこがアメリカですね。では、アメリカを発見した人物は誰だか知っていますか？ミヤが言った。
私ですけど。
パーティー会場。女がパーティー会場で知り合いと話している。女が言った。そういえば、あなたはうちの主人と会ったことはあったかしら。知り合いの女が言った。ええ、先ほど初めてお会いしましたわ。楽しいお話をたくさん伺ってきたところです。女が言った。
え？楽しかったですか？じゃあそれ私の夫じゃありません。
なぜここに？天国の入り口で受付が言った。
おかしいですね。あなたの名前が死亡者リストに見当たらないのですが。
受付はさらに詳しくリストを確認していった。
ああ、失礼。ありました。しかしあなたがここに来るのは予定では15年後になっています。おかしいですね。
しばらく考えてから受付は言った。
ちなみに、あなたが最後にかかったお医者さんは、どなたでしょう？
暴走タクシー。とあるご婦人がタクシーに乗っている。しばらくは問題なく走っていたが、やがて運転手が焦っていった。
お客さん、参ったな。どうもブレーキが効かねえや。
タクシーは おもむろにスピードを上げ始めた。左右を流れる景色がどんどん加速していく。夫人は悲鳴を上げていった。
お願いよ、止めてちょうだい。
運転手も叫んだ。
すまねえ、これはもうどうにもならねえ。お客さん、シートベルトをしっかり。
ご婦人が遮って叫んだ。
いいから早くメーターを止めてちょうだい。
瀕死の親友。男は親友が入院している病室を見舞った。親友は体中をチューブにつながれ、口も酸素マスクで覆われた状態だった。会話もままならない友を前に、男は励ましの言葉をかけ続けていたが、不意に親友が苦しみだした。うめき声を上げながらも何かを求める親友に、男ははたと気づいて紙とペンを手渡した。親友は震える手で紙に何かを書きつけ、男にそれを手渡した。男が、大丈夫だ、確かに受け取ったぞ、と言うと、親友は涙を流しながら意識を失い、そのまま帰らぬ人となってしまった。男はその最後の言葉を自分だけで読んではならないと考えた。そこでひとまずポケットにしまって、駆けつけた親族や友人たちの前で初めて広げて読み上げることにした。
では読みます。おい、お前。俺の酸素チューブ踏んでるぞ。
奇跡の町。その国一の大富豪として知られている老人が不治の病に侵された。国中から一流の医師が集められたが、彼ら彼女らにももはや手の施しようがなかった。そんな時、スラム街に住む一人の貧しい男が、俺ならあの富豪の病を治せる、と触れ回っているという噂が聞こえてきた。大富豪はダメでもともとという気持ちで、自らスラム街に赴き、その男に会っていった。
あなたが私の病を治せるというのは本当かね？
男は言った。
俺は医者じゃねえから、治すってのは本当じゃないかもしれんけど、あんたが死なない方法なら教えてやれるよ。
大富豪がぜひ教えてほしいと頼むと、男は得意げに言った。
俺たちが住むこのスラム街に引っ越してくることだよ。何せこの100年ぐらいの間、ここで死んだ金持ちは一人もいねえからな。
ワニのブーツ。二人の男がエジプト行きの飛行機の中でアメリカ人の男と知り合った。男の一人が聞いた。
君の履いているそのブーツ、とってもかっこいいね。
アメリカ人は答えた。
ああ、これはオーストラリアで買ったワニのブーツだよ。
二人の男はそのブーツが気に入り、エジプトに着くとカイロの町で同じようなワニのブーツがないか探したが、どこにも売っていなかった。それでも諦められなかった男たちは、 ナイル川にワニ狩りに出かけた。何日もかけてようやく川面に背中を見せているワニを見つけた二人はささやき合った。
いよいよだな。気づかれないようにそっと近づいてこの網で捕まえるんだ。
ああ、だけどこんなに苦労して捕まえて、あのワニがブーツを履いてなかったらショックだよな。
家庭の決定権。妻が言った。
ねえあなた、これから我が家の決め事はきちんと二人で話し合って決めることにしましょう。
夫が言った。
そうだな。これまではもちろん君のことは考えてはいたけれど、どうしても僕が決めることが多かったからな。でも話し合っても決まらなかった、その時はどうするんだい？
妻が言った。
そうね、前もって最終決定権を二人で平等に分けておきましょう。話し合って、もしも二人の意見が一致したらあなたが決める。一致しなかったら私が決めるわ。
おいてなお。御年80歳の老人がいた。この老人、若い頃からのプレイボーイで、これまで女をとっかえひっかえしてきた。そして最近も20代の若い娘と結婚したという。これを聞いて半分羨ましく、半分は本気で心配した友人が言った。
お前さん、そんなに若くて元気な娘さんとセックスをしたら、さすがに危険じゃないかね。ひょっとしたら命に関わるぞ。
老人はしばらく考えてから言った。
そうだな。でもそうなったらそうなったで、また新しい彼女を作るさ。
プレゼント。敬老の日、地元の幼稚園児たちが老人ホームのお年寄りたちにプレゼントを持ってやってきた。お花屋さんの子供がお年寄りに小さな箱を差し出していった。
ねえ、プレゼントの中身を当ててみてよ。
箱からはわずかに花の匂いがした。お年寄りはにっこり笑って言った。
これはお花だね。
園児は大喜びで、当たりと言った。今度はパン屋さんの子供がプレゼントを差し出した。箱からは甘い匂いがした。
これはクッキーかな？
園児は大喜びで、すごいと言った。今度は酒屋さんの子供が差し出した。箱には少しだけシミができていたので、お年寄りはその琥珀色の液体を指ですくって舐めると、少し考えるふりをしてからにっこり笑って言った。
これはお酒、シャンパンだね。
園児は笑顔で言った。
はずれ。この中のプレゼントはね、かわいい子犬だよ。
良い睡眠薬。男は夜なかなか眠れないことが悩みの種だった。ようやく眠れたと思ったらもう朝で、昼間は眠くて仕事にならず、ミスを連発して上司に怒られてばかりいた。男が医師にそのことを相談すると医師が言った。
いい薬がありますよ。これを飲んでからベッドに入れば、夜はすぐに眠りに落ちて、朝はすっきり目覚められます。
男はその晩、早速その薬を飲んで床に着いた。すると医師の言う通り、あっという間に眠りに落ち、朝は自然に目が覚めた。久しぶりにぐっすり眠った男は、上機嫌で出社して上司に言った。
いい薬を処方してもらいました。これからはミスなくバリバリ働けそうです。
上司が言った。
そうか、それはよかった。ところで、昨日はなんで会社に来なかったんだ？
寿司。ニューヨークのビジネスマンが最近新しくできた寿司バーで寿司を食べた。新鮮な寿司に舌鼓を打ったビジネスマンは、翌週友人たちを連れて再び同じ店に行ったが、今度はあまり美味しくなかった。ビジネスマンが言った。
大将、今日のマグロはあんまり美味しくないな。
寿司屋の大将が言った。
そんなはずないでしょう。だってこの間と同じマグロですよ。
人生と地球儀。いわゆるプレイボーイの男が地球儀を回しながら女に言った。
こうしてみると女の人生ってのは大陸に例えることができるね。16歳ぐらいまではアフリカ大陸だ。まさに人跡未踏の処女地。それから30歳ぐらいまではアジア。ホットでエキゾチックさ。40歳にもなればアメリカ大陸。もう開発され尽くされてるけど金は持ってる。50代の半ばぐらいまではヨーロッパかな。疲れ切ってはいるけど見どころがないわけじゃない。そしてそれ以降はオーストラリア大陸だな。みんなその存在は知っているけど、特に興味を持たれなくなる。
ずっと黙って聞いていた女が口を開いた。そうね。じゃあ今度は男の人生を大陸に例えてみましょうよ。男の18歳ぐらいまでは南アジアやインドね。混沌としてよくわからないけど、開発の仕方次第では大きな可能性がありそう。30歳ぐらいまでは南米大陸よ。相変わらず訳がわからないけど、無尽蔵の活力がまだ残ってる。それから45歳ぐらいまではカナダ。たまに運よく金脈を掘り当てることもある。そこまで言って、女は少しだけ白髪が混じるようになった男の髪をちらりと見ていった。45歳以上の男はみんなシベリアよ。どこもかしこも一年中凍りっぱなし。休暇中の男。 男が休暇を取り、リゾートでバカンスを楽しんでいた。太陽の光を浴びながら寝そべっていると、子供が寄ってきて言った。ねえ、おじさん、おじさんは何をしてるの？男は言った。
ん？お休みを取って、お日様を浴びてるんだよ。
子供は言った。あの赤い車はおじさんの？男は言った。
ああ、そうだよ。フェラーリっていう車さ。
子供は言った。あそこの五つ星のマリオットホテルに泊まってるの？
男は言った。うん、そうだね。
子供は振り返って言った。ママ、あとは何を聞いたらいいの？花の都。アメリカの片田舎からフランスは花の都パリに留学していた青年は、勉学のことなどすっかり忘れて遊びほうけていた。やがて留学費用をすっかり使い込んでしまった青年は、父親に手紙を書いた。僕はパリで勉強しながら犬を飼い始めました。この犬がとても賢いので、今度英語を習わせようと思っています。そのための費用を送っていただけないでしょうか。手紙を読んだ父親は、
すごいな、さすがパリの犬は賢いんだな、
と感心して費用を送ってやった。これに味をしめた青年は、次は歌を習わせたい。今度は哲学だ、と言って、何度も架空の犬の教育費を無心して、その度に父親は金を送った。そんなある日、父親から手紙が来た。そこにはこう書かれていた。
お前の犬も随分賢くなっただろう。今度そちらに遊びに行くから、ぜひ自慢の学者犬に会わせてくれ。
青年は困り果て、こんな手紙を書いた。
父さん、実は今朝朝食を取ろうとキッチンに行ったのですが、そこで犬がいつも通り新聞を読みながらこう言ったんです。世の中相変わらず地上のもつれだの不倫だのと、くだらない理由でたくさんの事件が起こってるね。ところで、君のお父さんは大丈夫かい？住み込みのメイドとの不死だらな関係なんて、よくある話じゃないか。
僕は尊敬するあなたのことを侮辱されて、黙っていられなかったんです。カッとなって、その犬を銃で撃ってしまいました。ですから、もう犬に会わせることはできません。それからしばらくして、父親から電報が届いた。
とどめは刺したか。
新しい仕事。同棲を始めたばかりの男女がいた。男が帰宅するなり言った。
おい、ようやくいい仕事が見つかったよ。少しきついけど、その分給料はいいし、しっかり有給も取れるそうだ。
女は喜んで言った。
ほんと？よかった。実は心配してたのよ。私も嬉しいわ。
男が言った。
俺も嬉しいよ。早速明日から仕事だ。朝早いから今夜は早めに寝ないとな。弁当は何がいい？お前が好きなものを入れといてやるよ。 嫉妬。大富豪の妻が手に顔をうずめてしくしくと泣いている。若いメイドが言った。
奥様、どうされました？何かおつらいことでもあったんですか？
妻が泣きながら言った。
ああ、誰にも話せなくて苦しかったの。あなた聞いてくださる？実は夫が浮気していることが分かったの。
若いメイドが顔色を変えていった。
旦那様がそんな、嘘ですよね。私を嫉妬させようとして、そんな作り話やめてください。
術後の経過。手術を終えた男のベッドに担当医が来ていった。
いや、その後体調はいかがです？気になることはありませんか？
男が言った。
おかげさまで順調です。ただ手術中に一度何か大きなショックを受けたような。
医師が言った。
どんなショックですか？
男が言った。
そうですね、こう、よく言いますよね。頭をハンマーで殴られたような、まさにそんな感じのショックです。
医師が言った。
ああ、気づかれましたか。途中で麻酔が切れそうになったので、仕方なかったんです。
科学の力。教授が学生たちに講義をしている。
いいですか？現在この地球、そして人類が抱えている数々の問題を解決するために必要なのは何か。そう、科学の力なのです。
学生の一人が手を挙げて質問した。
その解決すべき数々の問題とは、具体的にどういったものを指すのでしょうか？
教授が答えた。
いい質問ですね。具体的には空気や水、土壌の汚染、地球温暖化など、すなわち科学の発展により引き起こされた諸問題のことです。
成績表。帰宅した息子に母親が言った。
あなた、今日学校から成績表をもらってきたでしょう。見せなさい。
息子が言った。
持ってないよ。友達が貸してほしいって言うから貸しちゃった。
母親が言った。
嘘言わないの。成績表なんて借りてどうするの？
息子が言った。
親がショックを受けないように、自分の成績表を見せる前に、まず僕の成績表を見せるんだってさ。
頭痛持ち。女が友人に相談した。
私、頭痛持ちで、何かいい薬はないかしら。
友人が言った。
それなら、効かない頭痛薬を飲むよりも、断然セックスよ。私も頭痛持ちなんだけど、そんな日は主人と愛し合うの。そうすると不思議と、スッと痛くなくなるのよ。
女が言った。
それ本当？じゃあ今度試してみるわね。
あなたのご主人はいつ暇かしら。
夫の帰宅。
深夜、不意にその気になってしまった夫が、
なあ、お前、
と妻を揺り起こした。妻が眠そうに言った。
あなた、そんなことでいちいち起こさないでよ。何がどこにあるか知ってるでしょ。
浮気症。女の友人が言った。
あなたのご主人、相変わらず帰りが遅いの。
女が言った。それがちょっとした作戦を思いついてね。最近は早く帰ってくるようになったわ。友人が言った。
あのマイケルが一体どんな手を使ったの。
女が言った。彼が夜遅く帰ってきてベッドに潜り込んできたときに言ってやったのよ。
あなたなの？メイソン。
ってね。
新たな命。
ジョンがバーで酒を飲んでいると、友人に話しかけられた。
やあ、ジョン、聞いたよ。とうとうパパになったんだって。おめでとう。
ジョンが言った。
ありがとう。でもまだ実感が湧かなくて。
友人が言った。
まあ、最初はそんなもんだよ。でもお前、そんな時にこんなところで酒飲んでて。奥さんの方は大丈夫なのか。
ジョンが言った。
ああ、まあそうだな。今のところ機嫌は悪くないよ。あいつはまだ俺がパパになったことを知らないからな。
夜行列車。
夜行列車の乗客が言った。
車掌さん、夜中に停車する A 駅で降りたいんですが、大切な用事があるので起こしてほしいんです。
乗客は車掌にチップを渡して頼んだが、
本当にぐっすり眠ってしまうたちなので本当によろしくお願いします
と言ってさらにチップを渡した。それでも不安なのか、さらにチップを加えながら、
いや、私は寝起きが悪くてね、せっかく起こしてくれた車掌さんに悪態をつくかもしれないが、気を悪くしないでください。あ、もしかしたら寝ぼけてここで降りる必要はないなんて言うかもしれませんが、もう構わないので荷物ごとホームに降ろしちゃってください
と言った。車掌はたくさんのチップをもらってホクホクしながら、お任せくださいと言った。乗客は、
じゃあ私は13号寝台で寝てますから
と言って15号寝台に潜り込んで寝てしまった。翌朝、乗客が目を覚ますと列車はとっくに A 駅を通り過ぎて終点に向かっているところだった。真っ青になった乗客は飛び起きると車掌に怒鳴り散らした。
このクソ野郎、お前はバカか、この無能の役立たず。
車掌は聞き流したが、通りかかった同僚がそっと言った。
おい、大丈夫か、ここまで言われてよく我慢できるな。
車掌は言った。
何？この人のはそれほどじゃない。夜中に A 駅に放り出した13号の客はひどいもんだったかな。
試練。神父と二僧が新たな認知に赴くため、ラクダに乗って未開の地を進んでいた。しかし砂漠の真ん中で二頭のラクダは突然倒れ、死んでしまった。二人は直射日光を避けるため、即席のテントを作り、昼間はその中にこもることにした。ただ、テントの材料になるようなものが少なく、着ている服を使うより仕方がなかった。二人は裸になり、テントの中で火を避けじっとしていたが、二人とも物心ついてからは異性の体などよく見たことがなかったので、興味津々で相手の自分とは違う部分を観察した。神父が言った。
あなたのその部分は何ですか？
二僧が答えた。私の体の中では、もう死んだ部分ですわ、神父様。しばしの沈黙の後、今度は二僧が聞いた。神父様のそれは何でしょうか？裸の女性を前にして、神父の体は多少の反応を見せていたため、二僧は興味を持ったようだった。神父は先ほどの二僧の答えを思い出し、思わず言った。
これは言うなれば、死せるものを復活させる道具です。
神父は言ってから、何とも露骨な言い方をしてしまったと自らを恥じたが、二僧は、まあ、なんと素晴らしい、と言って、うっとりと神父のものを見つめた。そして手を差し伸べると、では早速いたしましょう、と言って神父を促した。神父は戸惑いと喜びが入り混じった表情で二僧を見つめた。すると二僧は全裸のままテントの外に飛び出ると、早く来て、と神父を誘った。同じく全裸の神父が戸惑いながらも続いて外に出ると、二僧が指さして言った。
それであのラクダを復活させましょう。さあ、早く。
倒産寸前。二人の男が小さな会社を経営していた。しかしビジネスはうまくいかず倒産寸前。在庫の山を抱えて二人は困り果てていた。そんな時、大手企業から在庫をすべて買い取りたいとのオファーが舞い込んだ。ただ西海岸にある本社の決済が必要だと伝えられ、万が一決済が降りなかった時は、今日の夕方5時までに連絡すると告げられていた。二人は電話が鳴りませんようにと祈るような気持ちで5時が過ぎるのを待ったが、5時5分前についにオフィスの電話が鳴った。一人が顔をこわばらせながら電話を取ったが、やがてほっとした顔でもう一人に言った。
おい、よかった安心しろ。君のお父さんが亡くなったって。
無神論者。娘が母親に泣きついていった。
お母さん、私あの人との結婚を考え直すわ。
母親が驚いて言った。
どうしたの？あんなにお金持ちで条件のいい男はめったに見つからないわよ。
娘は言った。
私が信心深いことを知っているのに、彼ったら神様はいないし天国も地獄もないなんて言うのよ。
これを聞いた母親は静かに微笑んで言った。
いいじゃないの。結婚してから私とあなたで見せてやりましょう、地獄を。
おばあちゃんの買い物。おばあちゃんが孫を連れてデパートに買い物に来た。店員がおばあちゃんに明るい色のスカーフを勧めながら言った。
本当によくお似合いですよ。これなら10歳は若返ります。
その気になっているおばあちゃんに孫がそっと言った。
ダメだよおばあちゃん。年金がもらえなくなっちゃう。
未亡人の住む家。男は同僚と車に乗り、田舎道を走っていた。ところが夕暮れ時、人里離れたところで車が延焼してしまった。二人は仕方なく、近くにポツンと立っていた一軒家に助けを求めた。その家には未亡人が一人で住んでいたが、快く二人を一晩泊めてくれた。それから一年ほどして、男のもとに弁護士から手紙が届いた。それを読んだ男は慌てて同僚に電話をした。
おい、お前あの時、あの未亡人と寝たのか？
同僚は言った。
うん。実はそうなんだ。
男は言った。
それで終わった後、彼女はお前の名前と住所を聞いたんじゃないか？
同僚は言った。
ああ、確かに聞かれた。
男は言った。
その時お前、ひょっとして俺の名前と住所を書いて渡したんじゃないか？
同僚は白状した。
本当にすまない。あの時俺にはもう婚約者がいたし、それでつい。彼女何か言ってきたのか？おい、まさか！
男は言った。
ああ、もう済んだことだ、気にするな。
彼女最近亡くなったらしい。それで俺を指名して、莫大な遺産を残してくれたよ。
おっと、もうこんな時間。
今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではまたのご来店、心よりお待ちしております。おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。